Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いきなりこう自分の話になるんですけれども、私最近すっごいね、頭の中がバタバタしておりまして、フィジカルにはそんなに忙しくないはずなんですけれども、考えることが多いのか何なのか自分でもよくわからないんですけど、めちゃめちゃ物を忘れるんですね。で、すごいいろんなことで頭がバタバタバタバタしてるせいで、子供との約束とかね、すごい情けないことに、やっとくよって言ったことを忘れてたりとか、あとね、ご飯炊くのを忘れてたり、さあご飯だよって言ってこうパカって蓋開けたら、水に浸ったお米があるとかね、そういうことが最近ちょっと増えてまして、子どもたちにもお母さん何やってるのみたいなことが最近増えてます。で自分でね、すごいそういう自分を発見した時ってイライラしちゃうんですよね。ああまたやっちゃった、何やってるんだろう私っていうふうに思うんですけども、それをね、こう態度に出すのもこうね、イライラがこう人に移っていってしまうので良くないなとも思いつつ、自分への幻滅っていうのが半端ない今日この頃なんですね。で、そういう時にお子さん、私の場合自分の子供なんかにこういろいろと当たっちゃったりするっていうことも稀にあるんですけど、それをしないために心がけてることっていうのがちょっとあるので、皆さんによし、もしよろしければね、ためになるっていうか参考になればいいなと思って、後でそのお話をちょっとシェアしたいなと思います。はい、ではよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate.から実践できるママが笑顔になるヒント、バタバタしていろんなポカをやらかしていますっていうお話だったんですけれども、私ね、顔つきのせいかめちゃくちゃしっかりしているように 見られることが多いんですよ。でさぞかししっかりしてるんでしょうねっていうふうに、皆さんに思われていて、で実際会って話してみると非常にどんくさい人だっていうことがすぐそこでバレるっていうね、面白い感じなんですけれども、子供に対してもそうで、なんかお母さんって結構子供ってね尊敬してくれてたりとか、お母さんいつも頑張ってくれてるありがとうみたいな風にうちの子たちは思ってくれてる部分があるんですが、その中で自分がバタバタしてくると、いろんなポカをやらかし始め、もうこの人は仕方がないなみたいな風に子供たちの態度も変わってきちゃうんですけど、そういう時にね、なんていうのかな、自分で自分をこう、ああもう仕方がない、なんていうの、こう、ああもうまたやっちゃったとかね、落ち込んでいくんですよ。私なんかはすごく落ち込みやすい性格で、どんどんどんどん落ち込んで、ああこれもできなかった、あれも失敗した、私なんてダメみたいな風になっちゃうんですけども、まあそこはね切り替えっていうの大事だとは思うんですけどね、一つね、このお母さんがなんかポカをした時にやってみてもらいたいなって思うのが、お子さんに対する大いなる手本になるっていうのをね言いたいんです。お母さんって結構こう、私を含めてなんですけどね、ごまかそうとするんです。子供の前でなんかやらかしちゃった時、いやいやそれはお母さんのせいじゃなくてとか、いやいやだってそれは誰々さんがこう言ったからみたいなことを思わず言いたくなるんですけれども、それを子供の前でやってると、実は子供がそれを学習しちゃうので、何かあった時に、いやだってそれはお母さんがこうこうこの前言ってたからみたいな話になっちゃうんですよね。子供はすごくよく見てます。そしてすごく吸収してくれるので、親のやることをね。なので子供が今度それを言った時に、何言い訳してんのっていうような話になっちゃうんですよね。うちはねありますよそれね。結構私が結構そういうごまかしというか言い訳とかしがちな人間なので、子供もね多分それを吸収してるんだなっていう反省を込めてなんですけれども、こういう時こそその謝る力っていうのをね親は見せた方がいいんですよ。で私のさっきの例で言うと、お米が炊けてなかったとか、あとは学校のプリントとかね忘れがちですね。何日までに出してくださいって言われてたのにすっかり忘れて、あれどうなったって子供に言われるみたいなんてこともあるんですけど、この時にお母さん忙しかったからちょっとぐらい忘れることもあるわよって言っちゃうんじゃなくて、ごめん忘れてた、今すぐやるねっていうことを言って態度で示すことができれば、子供はそれを学習するんですよ。だから今度自分が間違えたり何か失敗したりとか人に迷惑をかけた時に素直に謝れるようになります。で結構親が子供に謝るっていうのがなかなか難しいですっていう方いらっしゃるんですけれども、そこはねやっぱり人間同士というか、間違えた時は間違えたですっぱり謝る勇気を持つっていうことですね。それがお子さんの人間力にもつながっていくので、ぜひ、お母さんたちはね、何かやってしまったっていう時はごめんって言えるお母さんになりましょう。次回も込めてでした。はい、ではここで今週の1曲です。愛のハピネス。
した一緒にいれることの幸せ本当に君に会えてよかったどんなに嫌な一日だって君の笑顔で最高になっちゃうこの星降るよりも一緒に眺めてた、yeah! 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる君が笑えば全てが良くなるこの手でその手で繋がる、hey! 街中が光に包まれてく Oh yeah 君のところにも届いてほしい
今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き埼玉でご活動中のキッズコーチングスマイルスマイル代表の北田由美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今日もリモートでお届けしております。
はい。
ね、埼玉からネット越しに会話をするっていう、ちょっと変な気分も未だに私するんですけれども、
いやー、ありがたいです。
ね、兵庫県までお越しくださいって言ってもなかなか難しいですもんね。なかなかリモートの利点を感じております。はい。で、先週は、どんな活動をされてるんですかっていうお話の中で、まあ、そういうキッズコーチングっていうものを通して、お母さんに、子育ての、まあ、方法じゃないけれども、ちょっとした、ティップをお伝えされてたりとか、企業でセミナーされてたりとか、あとなんか、外遊びというか、里山での活動、お子さんを、自然の中で遊び学ぶっていう活動をされてるっていうお話だったんですけれども、はい。
はい。
で、こういう、その中でというか、そういう活動の中で、今後、どうしていきたいとか、そういう将来的なことって何かありますか？
はい。まずですね、まあ、キッズコーチングでは、うん、まあ、私の思いとしては、一番は、やっぱりその、働いている、共働きをされている、方にこそキッズコーチングをしてほしいと思うので、もちろんその、育児をされている方、あと子供に関わるお仕事をされている方にもキッズコーチングのことを知ってほしいと思うんですけれども、うん、一番熱い思いとしては、その、共働きをされている方にこそ、知っていただき、うん、で、ご家庭でお子さんとコミュニケーションを取る時間がより、その、質を高められるようなその笑顔が増える時間になるような、うん、ものにしていただきたいなと思っています、
はい、
あとはですね、うん、ちょっとこれ6月以降に私が実際にこれからスタートすることなんですけれども、
はい、
私英語講師の今新たになんですが、
はい、
あとこれから活動していこうと思っておりまして、
はい、
で目指すところはですね、お子さんが、これから将来未来なんですけど、
はいはい、
英語で、グローバルの世界で活躍していく子が増えると思うんですね、これから。
うんうんうん
う
ん、
そういったお子さんが、まあ、英語でも、その自分の意見がちゃんと人に自信を持って言えるように、
うん、
なっていく子が増えたらいいなという思いで、これから英語講師の活動もしていこうと思っています。
なんか、 英語、英語、まあ子供に英語、だから子供つながりっていうのは分かったんですけど、なんか英語って急に唐突って思っちゃうんですけど、なんか、
そうですよね、
あります？理由。英語をずっとやってらっしゃったんですかね。
私自身が別に、帰国子女だったりとかっていうわけでもないんです。外国の大学を卒業して英語がすごいペラペラでっていうわけでもないんですけれども、
はい、
私長く外資系の金融の会社で、まあ秘書として働いてたんですけれども、
それはまたすごい経歴。意外というか、そうなんですね。はい。
で、その中でやっぱりその、まあもちろんその、まあ、英語で仕事として英語は使ってたんですけれども、いざ自分の意見をちゃんとその人に伝えるのに、こう、英語で自分のことを話せるかっていうと、やっぱりそこが、ちょっとこう、ハードルだったりっていうのがあったんですよね。で、やっぱりその会議の場とかでも、まあ、やっぱり、その外国人の方ってプレゼンテーションがすごい上手で、すごいこう相手にちゃんと伝わるように言えてって、すごいなっていう思いで私はずっと見てたんです。で、やっぱり日本人の方ってどうしてもそこがどんなに、まあ、流暢な方だとしても、やっぱりそのプレゼンテーション能力だったりとか、こう、自己アピールっていうところで、まあ、文化的なものもあると思うんですよ。その日本の文化として、こうちょっと謙遜が入ったりとかっていうのもあるので、ですが、やっぱりそのちょっとこう、英語でちゃんとこう、人に意見を言えるっていうところの自信は、
ほうほう。
その、英語云々より自分に自信を持ってるかどうかだと思ってるんですよ。自己肯定感が高いかどうかっていうところが関わってると思うんです、うんうん、
意見を言えるかどうかっていうことだってことですね。
もうだからそこにキッズコーチングの要素を入れたくて、かつ、絶対にこれから少子高齢化で子供が少なくなる中で、今の子供たちは将来的に英語を使ってグローバルの方とグローバルでその、英語をコミュニケーションツールとして使っていかなきゃいけない時代が来ると思うんです。
うんうん、
その時に自分の意見をちゃんとこう言える子になってほしいっていう、そういう子供が増えてほしい、そこに携わりたいなと思っています。
じゃあそういう将来的には英語を教える、子供に教えるっていう活動をやっていくっていうことですよね。
教える仕事もします。
なるほどな。面白いですよね。なんか、そっかそっか。
全てキッズコーチングが軸にあるんです。
う
ん、
なるほどね。
本当に。
うんうん。で、それを、だから単に英語を教えるんじゃなくて、そういう教室なり、まあ、レッスンなりを通して、さっきおっしゃってたその自己肯定感っていうのを育てていきたいみたいな。
そうなんです。
うーん。
で、なんで外国人の方、まあアメリカ人の方とかがそのプレゼンテーション能力が高いんだろうって私不思議に思って、検索したことがあるんですよね。
はいはい。
そしたらですね、そのアメリカ人の方とかがその外国人の方たちって幼稚園の頃から、ショー&テルっていう言い方をするんですけど、人前で、例えばお友達の前で自分の好きなもの、まあ何でもいいんですけど、お人形さんとかを家から持ってきて、私はこれが好きです、なぜならば、みたいな話をするんですよ。
あ、もう幼稚園からプレゼンしてるってことですか？
そうなんです、そうなんです。で、みんなから、じゃあどういうところが好きなんですかとか、なんかこう質問を受けてそれに答えるみたいなことを、もう小さい頃からやってて、それって訓練だと思うんですよね。
なるほど。
なかなかそこがなくて、
うんうん、
だからそのもう場数の問題だと思うんです。
確かに日本のまあ幼稚園とか小学校でそんなことしませんもんね。
ね、ないですよね。
いかに先生の話をちゃんと聞けるかぐらいの感じですもんね。
そうです。だからなんかそれをこう実際にこう何か自分がそこにこう携われないかなとかって思った時に。出てきたのが、まあ、英語講師としてそういう場を作っていけたらいいなと思っている。
なるほどね。だからもうその英語を教えること自体が目的じゃなくて、まあ英語ももちろん教えるんだけれども、それ自体が根本の目的ではなくて、そういう場数も踏ませてあげて、
自信をつけさせてあげて、
人前で意見が
の人前を意見が言えて、うん、で小学校3、4年生ぐらいになるとその文法とかグラマーとかってこう理論に入っていくみたいなんですよね、英語の勉強って今日本の、
うん
う
ん、
それだとでそうすると英語が途端に嫌いになっちゃうお子さんが多いって聞いたんですよ、
うんうんうん、
でそれはもったいないなと思っていて、
うん、
だったら小さいうちからもしそうやって私が関われるお子さんがいたとしたら英語って話せると本当に楽しい、その世界の、その、たくさんの人とお友達になれたりとか、
うんうん、
楽しいものなんだっていうことを私は伝えていきたい。
あ、なるほどね。なるほどね。あ、そうなんですよ。だから勉強と思うから、数学とかと同列、うん、まあ数学も好きな人がいるから、私が今数学嫌いだから数学って言ったんですけど、勉強って思うと、やっぱりやりたくなくなる人も、うん出てきますもんね。
そうだと思うんですよね、うん、でももう楽しいものだって知っていると強いと思うんですよね、
うんうんう
ん、なんか文法とかできなくても、まあ、極端な話コミュニケーションって英語って話せちゃったりするのでなんかそれは体験してるので、
うん、あでもねそれはわかる気がします。あれですよね、だからそのなんていうのかな、こう文法を一生懸命もちろんやるっていう意味のは外国語習得っていうことで考えると必要ではあるんだけど、うん、それが全てみたいになっちゃうと難しくなったりとか、
そうですそうです、
正しくないから喋れないみたいなところとか出てきますもんね、
うんうんうん、そうなんですよ。でもそうじゃないよっていうところでね、その話せることが楽しい、話して自分のことを伝えられることが楽しいっていうところに、うんうん、なんかこうモチベーションがある子はおそらく英語が嫌いになったりとかっていうところまでいかないんじゃないかなって勝手に私は今思ってるんですけどね。
わかりますわかります。言語は単なるツールですもんね
そうなんです、ツールとしてっていうところを伝えてあげたい、
うん、英語を勉強して学んで習得することが目的になるとしんどいけど、うん、英語をちゃんとツールだというふうにちゃんと理解できて、英語を習得したら何ができるかっていうことをちゃんとというか、本人がね、思い描くことができていれば変わるでしょうね。
変わると思うんですよ。なんかいい点数を取るだけが、うんうん、目的じゃない、うんうん、本当の目的じゃないんだよっていうことを、
うんうん
ね、伝えてあげられるこう学校の先生でも、まあ、学校の先生ももちろん伝えてるかもしれないんですけど、うん、こう第三者として私が存在できたらいいなって思っています、うんうんうん、
だからその英語の塾的な感じじゃないってことですね。だから、
うん、そうですね、うん、そう点数を取るための塾ではないっていう。
なくて、うん、そういうコミュニケーションツールとしての英語を習得していく、うん、で意見を発表したりする場を作っていくってことなんですね。
はい、できたらいいな
と。なるほど、なるほど。それもだから小さいお子さん向けってことですか？
そうなんです。小さいお子さん向けに、まずは始められたらいいなと思っていて、うんね、もしかしたら、まあ、段階を得て、こう、うん、お子さんにっていうこともなるかもしれないんですけど、うんうん、最初は小さいお子さん向けに、はい、始めようと思っています。
面白いですよね。だから、ちっちゃいうちに楽しめると、結構大人になるまで楽しいことだっていう、まあ、刷り込みじゃないですけど、そう思えて大きくなったりしますもんね。
そうなんですよ。なんか本当子供って、うん、まあ、キッズコーチングとつながるんですけど、
うん、
大人が言った言葉をそのまま素直に受け入れるところがあると思うので、うんうんうん、
はい、
ほら楽しいからやってごらんって言ったら子供もあ楽しそうって思ってやる、もう取り掛かりがもう楽しいって思えると思うんですけど、
うん、
これちょっと危なそうだね、でもやってごらんって言ったら、え、危なそうだったらやりたくないみたいになると思うんですよ、うんうんうんうん、子供って。だからすごいその言葉かけってすごい大切だなと思っていて。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあそういうのもどんどんこう取り入れながらやっていく。
うん、やっていきたいです。
わかりました。ありがとうございます。で、先ほどのお話の中とか、先週もちらっとおっしゃってたんですけど、そのご自身がずっと会社員で働いてこられて、
はい、
その共働きで、うん、共働きしながら育児しながら、いっぱいいっぱいだったんですみたいなことを先週おっしゃってたと思うんですけれども、
はい、
うん、そんな風に、まあ、今でもその会社員は辞められたとしても、はい、今もまだそういう活動しながら働いてらっしゃるわけで、はい、そういう働くお母さんとして何か 思ってることとか、ご自身がお母さんとして心がけてることみたいなのありますか？
はい、私よく言うんですけど、子供に、うん、お母さんはいつもその子供の名前を言ってね、うん、あなたの味方だよっていうのを伝えてます。どんな時でもお母さんは、うん、お母さんとお父さんは、そこお父さんも入ってくるんですけど、うん、お母さんとお父さんは味方だよっていうことを伝えていて、うんうん、あとその子供のね、その泣いている、うん、その名前を言うと、うち龍之介って言うんですけど、お兄ちゃん、はい、龍之介が怒っていても泣いていても、うん、笑っていても、うん、どんな龍之介も大好きだよっていうことも伝えています。
なるほどね。
で、初めこれ言った時、えっていう顔してましたね
怒っててもいいのみたいな、
怒っててもいいのみたいな。で、今下の子アイナって言うんですけど、はい、まあ、年中さん4歳なんですけど、同じように言うんですね、
うんうん、
どんなアイナちゃんも大好きだよって言うと、うん、でも泣いているアイナも好きじゃないでしょとかってこう言ってくるんですけど、うん、どんなアイナちゃんも好きだよってもうそれを繰り返します。
なるほどね。
丸ごと好きだよっていうことを、うんうん、伝えてます。
やっぱり伝えるって大事ですかね。
大事だと思います。やっぱり言いすぎるってことはなくて、
うん、
毎日でも言っていいと思うんですよ、
うんうんうん、
これも子供がその毎日言われていると、まあ、洗脳じゃないですけど子供の中にお母さんは私のことを丸ごとこう好きでいてくれるっていうのが、
うんうん、
根本にその根底に根付くと思うんですよね。
なるほどね。
これが大事だと思っているので、
やっぱりだからそうやって口で思ってるだけじゃなくて口に出すってことですね、うん、
口に出して伝えています。
はい、じゃあそういう、講座なんかをコツなんかを講座でお伝えいただいてるってことなんですけれども、はい、まあ、近々にあるというお話だったんですけれども、いつぐらいでしたっけ？
はい、8月に講座をやる予定にしていますので、うん、はい、詳しい詳細は、私のブログやインスタグラムから見ていただければと思います。はい、
わかりました。そういうさっき今ちょっとおっしゃってたような内容のことが学べるってことですよね。
はい。
はい。わかりました。じゃあそのインスタとかブログはどうやってたどり着いたらいいですか？
はい。検索方法はですね、カタカナでキッズコーチングスマイルスマイルと入れていただくと、ブログとインスタグラムが出てくると思いますので。
はい。わかりました、はい。キッズコーチングスマイルスマイル。
はい。そうです。
それで検索していただくと、ブログとインスタ、
はい、インスタが出て
きます。があるんですね。はい、じゃあそこで見ていただいたら、はい、講座の内容なんかもわかるって感じですかね。
はい。
はい。
しております。
わかりましたね。たくさんお話ししていただいて、名残惜しいぐらいなんですけれども。まあ、ねえ、そういう、今日すごいいろんな思いを熱く語ってくださったのであ
っという間でした
本当になんか実現ねできればいいというか、もうぜひしてください。
はい、
しています。
ありがとうございます。
はい、では今週のゲストは埼玉県でご活動中の、キッズコーチングスマイルスマイル代表北田由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうかね。これからの時代、自分の意見をはっきりとしっかりと言える子に、なってほしいっていうね、そういう子を育てていきたいっていうお話でした。で、確かにね、親ってなんか言うことを聞かせたかったりとか、自分の言うことに素直にはいっていう返事をしてほしかったりっていう時あると思うんです、お子さんに対して。でもそれって本当に素直なのかっていう話だったりしますよね。素直って大人に都合がいい素直じゃなくて、やっぱり自分の気持ちに素直になれる、自分はこうしたい、これがいいんだっていうことをきっちりと話せる子供になると、本当に人間関係にもね役に立っていくと思いますので、自分の意見言える子大事だと思います。 はい、ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。 For so long